聖書を読みます。はじめに旧約聖書創世記第22章16節から19節を読みます。創世記22章16節から19節まで。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは若者のいるところへ戻り、共にベールシェバへ向かった。アブラハムはベールシェバに住んだ。もう一箇所、新約聖書のヤコブの手紙第2章14節から17節を読みます。新約聖書の423ページの上の段になります。ヤコブの手紙2章14節から17節まで。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟、あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさい、というだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら、何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。祈祷を捧げます。主なる御神、あなたは祈りに応えて、恵みを与えてくださるお方です。どうか今、私たちが捧げる祈りをお聞きください。私たちは全世界のために、すべての国民とその政府のために祈ります。主よ、世界のすべてのところに自由と平和をもたらしてください。また政治に携わる人々に、貧困や対立を克服する知恵と力とをお与えください。私たちは世界に広がるすべての教会のためにも祈ります。教会がその聖霊の賜物を再び燃え立たせ、その信仰を新たにして、その一致と交わりを深めることができますように。私たちは、私たちの教会に連なる一人一人のために祈ります。私たちすべてを従順なものとし、御言葉と聖餐によって豊かに養い、あなたを証しする生活に励むものとしてくださいますように。今 ここに出席できなかった友がおられます。病気や衰えや仕事や様々な妨げなどによってここに来ることができなかった人々がおります。どうかキリストが共にいまして、その人々に癒しと励ましとを与えてくださいますように。私たちはまた身近な人々のためにも祈ります。私たちの家族や友人、隣人、学校や職場の仲間、その方たちを覚えます。私たちの日々の交わりの中で、御子イエス・キリストが注いでくださる大きな愛に気がつくことができますように。病の方、試練の中に置かれている方、悩んでいる方、悲しむ方々をどうぞ格別に助けてください。私たちが死を恐れることなく平安のうちに身元に行くことができるように、どうか信仰を豊かに強めてください。今も生きておられて取りなしてくださる方、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。貧しい者を富める者と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日は役に立つ信仰ということについて考えてみたいと思います。で、これはもちろんテキストのこの14節で、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうかと書かれているからです。ヤコブ書の著者は、誰かが自分は信仰を持っていると言っても、その人に行いがなければ何の益があろうかと私たちに問いかけています。実は皆様もご存知だと思いますが、この表現をめぐってプロテスタントの世界では、不毛な議論が行われてきました。きっかけはあの有名なルターです。ルターはギリシャ語本文をドイツ語に訳す際に、使徒的権威が疑わしい文書、あるいは教理的に重要でないだろうと判断した文書を、この聖書の一番後につけまして、目次にも載せませんでした。で、それらの文書は、例えばユダ書とかヨハネの黙示録とか、そういう文書です。で、今日のテキストに取り上げましたヤコブ書もその一つでした。で、この文書は福音的性格がどうも見当たらない、そういう理由で、ルターは藁の書簡というふうに読んだそうです。で、福音的でないというのは、例えばキリストの苦難がきちっと書かれていないとか、復活の記事がないとか、そういう意味だろうと思います。しかしそれは後に訂正をされまして、ルターが藁の書簡と読んだこの第一の理由は、この信仰による義よりも行いによる義、つまり、行為義人を主張しているとみなしたからです。まあ、確かにこの読み方によっては行為義人という 捉え方を取り出すことができるようにも思えます。で、もう一つ理由がありました。藁の書簡と読んだ理由ですね。ルターが批判しておりましたカトリック教会が、この周遊の史跡の根拠をヤコブ書に見出していたからです。で、プロテスタント教会は周遊の史跡を認めなかったのです。カトリック教会は7つのこの史跡がありますけれども、プロテスタント教会はその史跡を認めませんでした。ですから、この理由も大きな意味をルターにとっては持っていたと思います。とにかく、その行為義人優先とも見られる表現が、確かに今日のテキストにも出てくるのです。で、今日は17節まで読みましたけれども、続くこの26節まで実は読み進んでいただきますと、今申し上げていることがもっとはっきりしてきます。ちょっとまた聖書を見ていただきたいのですが、例えば24節などの表現を皆さんはどうお感じになられるでしょうか。で、24節にはこう書いてあります。人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。で、これは一面的に解釈すれば、確かに行為義人とも取れると思います。ルターは偉大な人物ですから、彼のこの一言の影響力というのは絶大だったわけで、その後の歴史の歩みの中で、それは大きな影響を与えてしまいました。けれども、100年たち、200年たちというその歴史の歩みの中で、いろいろ分析、検討された結果、ヤコブ書の聖典性というのはきちんと認められていくようになります。ヤコブ書の著者は、信仰を軽く見て行為を重要視したのではないという点と、強調されているのは行為に結びつかない信仰への批判である。そのことが理解されまして、ヤコブ書は蘇ってまいります。で、私たちもこの点をきちんと押さえてテキストを理解するようにしたいと思います。で、本日のテキストで著者が直接問題にしているのは、15節にありますように、着るものもなく、その日の食べ物にもこと書いている兄弟姉妹に関わることです。衣食住は人間生活の基本形態ですけれども、これにこと書いている状況は当時の多くの人が抱えていた不安要素でした。衣食住のうちで衣食が備わっていないならば、生きていくこと自体がかなり困難になってまいります。ですから、そういう人がもしいたら、そこに生命の危険があると認識しなければなりません。ですから、これは現代にも通用する問題設定です。で、聖書はたびたび貧の問題に触れますので、聖書を読んでいる私たちには、敏感に響いてくる問題には違いありません。まあ、いろんなそういうことがありまして、 例えば東京の山谷という地域、横浜の寿、名古屋の笹島、大阪の鎌ヶ崎で、そういうところでは、たくさんのキリスト者がこれまで様々な奉仕活動を展開してきました。私が以前牧会しておりました、キヌタ教会の隣接地域の上用賀という地域があるんですが、そこにはカトリックのフランシスコ会の修道院がありまして、今はもしかしたら老人ホームになっているかもしれません。そこでもうだいぶ前のことになりますが、フランシスコ会の本田哲郎という神父がですね、聖書研究会を開いておられたんです。で、本田先生は、フランシスコ会の管区長までされた立派な方ですけれども、学者なんですね。ローマのグレゴリアン大学で学ばれて学位を取って、このラテン語とかギリシャ語に精通された著名な学者の一人ではあります。で、私も何度かお目にかかったことがあるんですが、キヌタ教会の婦人会のメンバーの中にその集まりに参加しておられた方がありまして、それはとても豊かな楽しい集会であったと話してくれました。で、その本田神父なんですが、ある時突然フランシスコ会の管区長を辞任されまして、大阪の鎌ヶ崎にあるこの一間の粗末な家に移り住んでしまわれました。で、鎌ヶ崎をご存知でしょうか。東京の山谷のようないわゆる寄せ場の一つです。最近は不景気の煽りを受けてだいぶ様子が昔と変わったのですけれども、主にこの日雇いのおっちゃんたちが暮らしている特殊な地域です。で、そこに本田先生は住み込んで、そこに暮らすおっちゃんたちとミサを守り、聖書を読み、彼らとの交流生活をずっと続けておられます。で、本田先生はご自分で新約聖書を訳して出版されておられるんですけれども、この本田訳というのがすごい訳ですね。で、今日のテキストで言うならば、着るものもなく、その日の食べ物にもこと書いている人たちの視点で、聖書を読んでおられるのです。で、本田先生は翻訳にあたって、新しい訳語と言い回しを試みたと、はっきり断っておられます。で、こんなことを宣言されておられるんですね。本田先生の訳された聖書にこういうふうにちゃんと書いてあるんです。本書は、日本カトリック司教団公認の朗読聖書ではなく、弾圧、行き詰まり、迫害、飢え、貧困、災害、刃物、括弧で死と書いてあります。ですの死です。に日々さらされている世の小さくされた者たちの側に神は常に立たれる。そういう聖書に一貫して流れるメッセージを示唆とする新しい聖書翻訳の試みです。と言われるんですよ。で、皆さんも一度機会があったらぜひこの本田訳を読んでみられることをお勧めします。とにかく驚くべき訳で、その訳文の背後には、この弱者優先の福音こそが解放をもたらす神様の力なのだという、そういう揺るぎないこの本田神父の確信が満ち溢れております。 で、私は本田先生の生き様を見て、カトリック教会はやっぱりすごいなぁと絶望しました。このフランシスコ会っていうのは、あの有名なアシジのフランシスに端を発する修道会です。このフランシスコ会の神髄を見せられた思いがいたしました。で、プロテスタントの牧師にはなかなかそういう生き方はできないのです。なぜならば、プロテスタントの牧師の多くは結婚しておりますし、家族を抱えています。で、教会組織から逸脱するような生き方をしたら、教区とか教団がまず黙っていないだろうと思います。まあ、その辺のことについては、代々木上原教会は、ルーツの一つに上原教会と赤岩先生の生き方があるわけですから、少しは理解しやすいかなとも思います。信仰理解が違うということで、教団はいろいろな圧力をかつて上原教会や赤岩牧師に加えました。でも当時の教団は、現在の教団よりはかなりマシだと思います。少なくとも、強制的に牧師を排除したり、教会を潰すということはしなかったからです。今だったらですね、北村牧師の例を見ても明らかなように、牧師資格を剥奪するでしょう。そして教団という組織から排除すると思います。で、そんなことを思いながら、私たちはできるだけ素直に今日のテキストを読んでみたいと思うのです。信仰とは、抽象的な思考ではなくて、具体的な形で示されるべきだという、このヤコブ書の著者の主張を受け止めたいと思います。着るものもなく、その日の食べ物にもことかく人が目の前にいたら、私たちはその人の命が守られるように、躊躇なく手元にあるものを与えなくてはなりません。もしそれをしないで、口先だけで綺麗事を言っても、それは何の意味もないということがよくわかります。キリスト者は、よく他者の痛みを自らの痛みとして負う、なんていう表現で表されるんですけれども、もしそれが行いを伴わないものであったならば、そこに神様の愛を証しするものは何もないと言わなければなりません。私たちがマザー・テレサの姿に感動するのは、彼女が行っていたからです。路頭に行き倒れた人を施設に運んで最後を見取ることも、誰も近寄らない不老のハンセン病者の手を握って助け出すことも、みんな行いとしてなされたことです。私たちはマザーの修道会の女性たちの行動に感動しますけれども、その際、彼女たちの信仰がどうだとか、彼女たちが聖書をどのように理解しているのか、そんなことは考えたりいたしません。私たちは素直にその行いに感動するんです。おそらくヤコブ書の著者が言わんとしていることはそういうことではないかだろうかと思います。プロテスタント教会は非常に理屈っぽいと言われるんですね。その理屈っぽい私たちの教会が反省すべき点がそこにあるように思われます。 プロテスタント教会に属する私たち一人一人に向けられた、それはイエス様からの問いでもあると思います。パウロもこのヤコブ書の著者も信仰をテーマに取り上げたことは共通です。で、その際パウロは行為の根底にある信仰とは何かを問うたのでした。で、それに対しヤコブ書はあくまでも愛において働く信仰というものを問題にしたのです。役に立たない無駄な信仰ではなくて、生きた信仰を追求することが私たちキリスト者に与えられた責任です。私の神学校時代の一人の友人は、新宿にほど近い教会で牧会をしているんですが、一時期この頻繁にホームレスの人たちが訪ねてきたそうです。新宿の駅から追われ始めた頃ですね。で、そのホームレスの人たちを迎え入れることができるように、その友人の教会では教会にシャワー室まで作りました。もうホームレスのおっちゃんたちは臭いのですよ。お風呂に入りませんから。で、何日も外で寝るんですね。着替えもしませんからね。もう教会に入ってくると匂うのです。ブーンと。そこで教会にまずシャワー室を作ったんですね。で、ところが彼らにそのシャワー室を使わせ、教会のいろいろな技に参加してもらうようになってきますと、いろんな問題が生じてきたそうです。で、彼らは教会の決まり事なんかは全然興味ないのですね。この教会ではこういうことを約束事として守っていますなんて言っても彼らには通じないのです。もう公然とそういうことは全部関係ないかのごとく破って、教会の中でも行動をし始めたそうです。そんなことが起こってしまって、結果的にはそのシャワー室も閉鎖して、ホームレスのおっちゃんたちの来訪にある程度の規制を加えるようになってしまったと。結果的に失敗しちゃったんですね。で、それでも私はそうした教会としての努力は尊いものだなというふうに思いました。で、それはイエス様に出会わなければ起こることのない技だと考えるからです。無駄な信仰ではなく、役に立つ生きた信仰を追い求めて、行いを伴わない信仰は死んだものですという御言葉を受け止めなくてはなりません。私たちは信仰に生かされて歩み続けたいと心から願っています。神様の導きがあるように祈り求めてまいりましょう。祈ります。神様、私たちが口先で自分には信仰があるとおごり高ぶっていることを戒めてくださり感謝いたします。私たちはあなたから恵みとして信仰を与えられ、この世に生きています。多くのキリスト者を、あなたが保う、聖霊によって生かし、用いてください。日々の守りと導きに、心から感謝申し上げます。主、イエス・キリストの御名によって、御前に祈ります。アーメン。ご無理のないように。 お立ちいただきまして、賛美歌475番、雨なる喜びを歌います。
雨なる喜び、聖なる愛よ、こよなく尊き我が君イエスよ、救いの恵みを携え